質問は観音菩薩について聞きたいと。ね、観音菩薩と言いますのは、ね、阿弥陀仏の慈悲、ね、慈悲、慈悲を表す菩薩なんです、ね、そこで慈悲とは何か、これがわからないと観音菩薩の御心はわからないと、こういうことになるんです ね、 ね、じゃあ慈悲って何かと、慈悲と言いますのは、ね、慈悲と言いますのは教行信書小巻小巻ないか、小巻だと思うな、神仏とか、ん、405ページ。左から2行目。ここに、実相を知るをもっての家に、すなわち三階の主上の古毛の層を知る。主上の古毛を知れば、すなわち真実の慈悲が生ず。ね。ね、こういうことです。実相を知るをもっての家に、すなわち三階の主上の古毛の層を知る。ね、古毛、ね、実相が分かると古毛が分かって、古毛が分かると慈悲が起きる。この慈悲が、ね、観音の力ってことです。わかりますかね？中村君わかります？
結構難しいですね。実相がまずわかるところから、
うん、
その古毛が見えるところを経由して、
うん、
それで慈悲が起きるって一連の、
うん、
流れは全部観音菩薩の、まあ、お力というか、
で、これが観音っていうことなんです。
あ、
これがいわゆる、ね、音をね、音を見るって書くわけですよ。音を見る、ね、音を見るっていうことは実際の音を見るわけじゃないんです、ね、音を見るっていうのは実相を見るっていうことなんです。実相を見ると、ね、古毛が分かるんです。
分かる理由っていうのは、実相と、なんだろう、
うん。
実相が見えることによって、その差分というか、
うん、
なんかその何か見える違いが見えてくる
て実相っていうのはここではね、404ページを見ていただくと405ページちょっと待ってよどこだどこ行っちゃったあ402ページね、右から1行目真実の知恵は実相の知恵なり、ね、だからこの実相というのは知恵のことなんです。ね、知恵っていうのは、なんていうんですかね、物事を正しい物差しで見るっていうことです。正しい物差しで見る。ね、例えば、なんていうんですかね、大人になると子供の時よりも知恵が身につきますよね。知恵が身につくと子供のやってることがなんて幼いんだろうっていうふうに分かる、その幼いんだろうっていうふうに分かるのは知恵が身についたからなんです。知恵が身につくからなんです。わかりますか？この知恵っていうのがね、知恵っていうのが仏教のポイントなんです。仏教のポイント、知恵っていうのが仏教のポイントなんです。だから仏教っていう教えは何かを拝むことでもないわけです。何かの宗教ではないんです。何かを信じることではないんです。例えば右に行きなさいっていう教えがあるから右に行くっていう教えじゃないんです。わかりますかね？例えばイスラム教とかキリスト教っていうのはこういうことをしなさいっていうふうに言われるわけですよ。こういう教えを信じてこういうことをすればね、あなたは天国に行けますよっていうふうに説くわけです。ところが仏教はね、そういうこうしなさいっていうことはないんです。わかりますかね？
ちなみに戒律とは違うということですか？
戒律、そうね、戒律っていうのは、戒律、まず、戒律っていうのはね、知恵を身につけるためにやるんです。ね、知恵を身につけるために戒律。このね、知恵がわかる、知恵がわかるっていうことが仏教がわかるっていうことなんです。だから仏教を聞くっていうのは、仏教を聞いた摩訶不思議な力によって救われていくっていうわけじゃないんです。仏教を聞くっていうことは仏教の知恵を身につけていくっていうことなんです。ね。その知恵っていうのは何か、一言で言ったならば仏様の眼から世界を見たらどう見えるかってことなんです。ね、私はこの世界をこういうふうに見るけど仏様の眼から見たらこういうふうに見えるっていうことです。例えばコロナの問題が起きたと、ね、コロナの問題が起きた、それによってみんなが不安になった、ね、不安になった。私たちはコロナがあるから不安になると思ってるんです、ね、コロナが不安なんだと思うんです。コロナがなければ不安にはならないんだっていうふうに思ってるんです。じゃあ仏様はどう見ると思います？中村君。
もともと まあ、ちょっと想像の話になっちゃうんですけど、もともと不安があったものがコロナっていう一つの縁というか、
うん、
そういうものがあらやってきて、
うん、
それでなんかちょうど2年後というかその不安が見える形になったみたいな、例えばニュースとかっても、
うん、
すごいコロナの話題ばっかりなので、もともとあった不安がコロナという縁がやってきたことで顕在化しただけみたいな、
あ、そうそうそうそう、
あんまり変わらないようにいってらっしゃるのかなっていう、
そうそうそう、ね、だからそれは仏様の眼から見たらコロナが不安なんじゃないんです。不安っていうのはもともとあったんです、ね、もともとあった。だけどそのもともとあった不安に気がつかなかったんです。なぜ気がつかないか、なぜ気がつかないかというと、私たちには我があるからなんです。我があると不安が見えなくなるんです。これはどういうことか、どういうことかっていうと、例えばね、例えば否定され、自分の存在が否定されるんではないか、これが不安ね。自分の存在の否定、ね、これが不安になるわけです、ね、私が不安っていうのは何が不安なのかというと、私の存在が否定されるんじゃないかっていうふうに思うから不安なんです。こうやってね、不安になればなるほど我を作る。我を作るっていうのは何か。我を作るっていうのはね、我を作るっていうのは価値を求めるってことなんです。ね、価値を求める。価値っていうのは、例えば、うん、家という価値を手に入れるとか、お金という価値を手に入れるとか、財産という価値を手に入れるとか、この価値というのは、ね、みんなが、ね、これは価値があると認めているものが価値なんです。私たちは、価値のあるものを手に入れたら、自分にも価値ができるんだと思ってるんです。価値のあるものを手に入れたら、私も価値のある人間になれるんだ。この価値は、価値な、例えばお金という価値を手に入れたならば、お金というのはみんなが価値があるというふうに認めているように、私ね、私にも価値があるっていうふうに認めてくれると、こういうふうに思うってことなんです。わかります？なんか、
ちなみにどうしてそういうふうに思ってしまうんですか？
どうしてこういうふうに思うかというと、どうしてこういうふうに思うかというと、私たちは自分のことを我だと思ってるんです。我だと。我っていうのはね、例えば何でも鑑定団で壺を出したと、ね、その壺が300万円だったとしますよね。そうすると、ね、会場から拍手が出るわけですよ。うわすごい300万円だっていうことで、そうするとなぜか出品した人が頭を下げません？
あ、下げません、はい、
ね、誰もあなたのことを褒めてない、ね、褒めてるのはね、壺です。お、この壺はこんなにも価値があるんだ、こういうふうに思う、ね、だけどこの人は壺に我がついてるんです。我がつくと、我がついているものを褒められたら私が褒められているように思うんです。
かは逆に何でもかんでも見てもあんまり何がすごいのか分かんないからあんまりピンとこないんですけど、画がついてる人から見ると嬉しくなるっていう。
そうそうそう、画がついてる人から見るとね、
はいはい、
画がついてる人から見ると、画がついているものを褒められることは、ね、私が褒められているように感じるわけです。
逆に言ったら、じゃあ興味のない人からすると、なんかあんまりピンとこないというか、
う
ん、
あ、そうそうそう。
見てもあんまりピンとこない。
例えばね、中村くんだってね、仕事を褒められると嬉しくないです。いやー、もう中村くんの仕事は素晴らしい。
嬉しいです
ね。嬉しい。
まあ、多分、ね、人はされないだろうっていう安心感が出てくるんで。
そうそうそう。ね。それは、その仕事っていうものに価値を置いてるからなんです。私が。
はいはい。
その自分、ね、一人一人価値を置いてるものって違うんです。何に価値を置いているか。例えば家を建てた人なら、自分の家に価値を置いてるんです。また、子供ができたら、ね、自分の子供に価値を置くんです。そういうふうに、価値を置いているものっていうのは、一人一人違う。その価値を置いているものに、私は我がついてるんです。この我がついているっていうことは、それに価値があって、みんながそれに価値を置いていると思ってるから、自分は価値のある人間なんだっていうふうに思うわけです。ね。これが私なんです。私という存在。ところが、そうやって価値、ね、価値のあるものに我をつけて、ね、これが自分だと安心している人ほど、その価値を失った時に、我が崩れた時に、ね、いわゆる、この私じゃないものに価値を置いてるんです。わかりますかね？私じゃないものに価値を置いてるんですよ。例えば、お金に価値を置いてる人は、お金はみんなが認めるけど、ね、私は認めてもらえないと思ってるんです。わかりますかね、この意味。我に執着する度合いが強い人ほど、我を失った自分に対して否定する心が強いんです。これ分かります？
我に依存する度合いというのは、その不安の大きさに決まるものなんですか？
はい。
赤の我に対する依存は不安
に決まる、うん、そうそうそう、そう、我に対する依存度っていうのは不安の大きさに比例します。
あ、はい、
不安が大きければ大きいほど我が強くなるんです。我が強くなるっていうことは、ね、価値のあるものに、ね、価値のあるものに執着する力が大きくなるってことです。ね。これが、多くの人は、お金とか地位とか名誉とか財産なんです。ね。ところが、お金のない人や地位や名誉や財産がない人はどうなると思います？
パッと思いつかないですけど、なんか別のものに対して執着しているような感じますけど。
そうするとね、ね、お金が、いわゆるみんながね、持っているような価値がない人は、仏教ではね、上一主宰になるっていう。清盛さん、上一主宰って何ですか？説明してください。
常に一つで変わらないもの。 現れることです。
上逸っていうのは、上逸っていうのは、上逸っていうの
は、上はずっと同じ状態で、他と一つはもう変わらないもの、他の影響を受けないもの。
上逸っていうのはね、今のご時世で言ったら当たり前のように昨日と同じ日が今日やってくるってことです。今日と同じ日が明日やってくるってことです。上逸っていうのは自分がね、逸っていうのはこれだと決めたものが上ずっと続くってことです。例えば当たり前のように会社に行って、当たり前のように仕事をして、当たり前のように生活をするっていうこと、これがね、何にも崩されることがなくずーっと続くと思っていることが上逸なんです。ね、価値を持ってない人はこの上逸に価値を置いてるんです。だからコロナがあると不安になるんです、多くの人が。コロナが不安なのは、その当たり前だと思っていた毎日が崩れるからなんです、ね、例えば仕事が普通にできたのが仕事ができなくなる、ね、お客さんが当たり前に来ていたのがお客さんが当たり前に来なくなる。自分の中で当たり前のように毎日が続くと思っていた、その当たり前のように続くっていうのが、そこに我がついてるってことなんです。この上逸っていうのはそういうこと、わかりますか？上逸っていうのは何かを固定するってことなんですよ。逸っていうのは一つに定めるってことなんです。一つに定める。ね。定義するってことです。これはこういうものだっていうふうに定義したら、それが何の、ね、何の崩れることもなく、毎日毎日毎日続いていくものだというふうに思っている。それが我なんです。上逸が我なんです。だから当たり前のように毎日が続いていくと思っている人は、我がずっと続いていくと思っているので、不安にならないです。ところがコロナになると、コロナがあると当たり前だと思っていた毎日が続いていかなくなるんです。続いていかなくなるとね、その上逸が崩れるわけ。この世界に対して我をつけていたのが、我が崩れる。我が崩れると、本来持っていた不安が見えるんです。だからコロナになると不安になるのは、コロナっていうのが、私の上逸っていう我を崩すからなんです。そうやって不安になると、今度は私たちは主催に走るんです。じゃあ今日さ、主催って何ですか？
まあ、思い通りにしたい、思い通りに動かしたいという。
うん、主催っていうのは、
主はまあ主人の主ですので、まあ、自分の、思い通りに物事をまあ動かせると思う心、
いいですか、今話わかりますか。上逸っていうのは当たり前のような毎日が崩れた時に不安になる、ね、不安になる。この不安っていうのは私たちはね、いわゆる当たり前のような毎日が崩れたから不安になったと思うんです。でもそうじゃない、もともと不安なんです。もともとね、こうやって不安な時には私たちはね、もともと不安なんだと思わずに、またがをつくね、がにすがることによって不安をなくしていこうとするんです。ね、上逸っていうがは崩れたけど、主催というがに しがみつくんです。この主催って何ですかってことです。この主催っていうのは、清盛さん、上逸、いいですか、今話をしたんですけど、上逸っていうのは当たり前のような毎日が続いていくっていうふうに思ってる。当たり前のような毎日が続いていくことが、これはがなわけですよ。私たちにとってはが。ね、が。がっていうのは価値のことです。価値っていうことは、ね、自分には価値のある人間だっていうところに立って生きておれるわけです。だから私たちは当たり前のような毎日が続いているときは仏法を聞こうっていう気持ちにならないんです。だって不安なんてないものだと思ってるから、苦しみなんてないものだと思ってるから。でもコロナになると不安になる、ね、不安になる。なぜ不安になるかって、ね、当たり前のような毎日が崩れるからなんです。その当たり前のような毎日が崩れた時に私たちは不安になるけどね、それはコロナのせいで不安になったんだと思うんです。そこで、ああ、私はもともと不安を持ってるんだ、この不安を解決しなければならないんだと、こういうふうに思わないんです。こういうふうに思わなくて、またがにすがるわけです。がなぜかというと、ガが安定していれば不安が消えるからなんですよ。そこで上逸っていうのは崩れるから、ね、上逸っていうのは崩れるから、ね、今度は主催というガをつけようとするんです。この主催って何かってことなんです。清盛さん、
主催の主っていうのは何ですか。
主催の主っていうのは、
まあ国王、まあ、王様というか思い通り、
主催の主っていうのはね、いいですか、主催の主っていうのは相手に自分の思いを通すことなんです。例えばお母さんがお父さんに対して思いを通す、ね、思いを通す。国民が安倍首相に対して思いを通す、ね、例えば、ね、マスクをみんなに配ると、ね、こういうふうに言うと、そうすると安倍のマスクだ、そんなマスクにね、400億円もかけるお金があったらね、医療にお金をかけろ、こういうふうに言う。そうやって不満を言う、責める。責めるっていうのは、思いを通すっていうことなんです。これが主なんです。その思いを通すときに、ね、その、相手が、自分が正しくて相手が間違っているってならないと、思いを通せないんです。だから、相手の悪いところを探して、 手の悪いところを指摘して思いを通そうとするんです。例えば清盛さんが尼崎に行ってきた、ね、感染してるかもしれない、それなのに家にいるのに隔離してない、マスクもしてない、こういう風になると、ね、そうすると清盛さんに対して奥さんは思いを通したくなるんです。これが主なんです。その時に、ね、相手の間違いを指摘してこういうところが悪い、ああいうところが悪いっていうふうに言って指摘するんです。なんでって言ったら、その指摘してるその瞬間だけは我が保たれるからなんです。ね、今コロナの問題で自粛自粛っていうことで家にねいる人がいっぱい、そうするとね子供たちとかね、何か子供たちとかはですよ、初めの頃はね友達と会えないのが寂しいっていうふうに言ってた。ところが最近の悩みの一番多いのは何か、家族と一緒にいるのが嫌だ。なんで、そりゃそうですよ、家族と一緒にみんなね当たり前のような毎日を暮らしていてね、それで一緒ならいいわけですよ。だけどみんなコロナっていう問題で上位が崩されてるわけです。上位というものが崩されると、我が崩れる、我が崩れるとね、我を保つために相手に思いを通すことによって安心しようとするんです。ね。だって相手を責めているその瞬間だけは安心できるんです。だから、ね。喧嘩が増えたっていう過程がいっぱいあるんです。なんで？
ちなみに、喧嘩とか相手を責めるとなんで安心できるんですか？
それは、相手を責めてると、相手は間違ってるから責めるでしょ？そうすると、才じゃん。才っていうのはね、これは自分が正しいっていうところに立って、ね、立つっていうことなんです。自分のやってることは正しい。正しいから価値がある。主っていうのは力がある。才っていうのは正しい。共に力も正しいも価値なんです。だから自分に力があると思うと自分に価値があると思うわけ。ね。で、価値のあるものはみんなが認めてくれるというふうな迷いがあるんです。私たちには。たとえ人を責めていても力さえ証明できたら、例えばアメリカだったら自分の力を証明したら他の国は私の国を認めてくれるっていうのがあるわけ。ね、WHO に俺でお金をもう寄付しないぞっていうふうに言えば自分の力を証明することができるわけ。自分の力を証明したらその力には価値があるから、みんなが私のことを認めてくれるというふうに思う子毛の毛があるんです。これは毛って言うんです。私たちには迷いがある。迷いがあるっていうのは、価値のあるものはみんなから大事にされるっていう迷いがあるんです。みんなから大事にされるっていう迷いがあるから、私が責めている瞬間だけは私に力があると思うんです。例えばアベノマスクだって言ってみんなが批判するのは、批判しているその瞬間だけ自分には力と正義があると思ってるんです。だから自分には価値がある。 価値があるっていうことは、自分はみんなから肯定されるんだ、認めてもらえるんだっていう迷いがある。だからみんなこういう時に、ね、安倍さんよく頑張ってるねとは言わないんです。ね、30万円給付ってなったのがね、一律10万円給付だっていうふうに変わった。なんでコロコロ変えるんだっていうふうに言う。なんでそんなこと言うか。そういうことを言うと力と正義が自分にあるからなんです。この力と正義には価値があるから我が保たれるんです。ね。みんな我のために必死になって生きてるんです。我を保つために、ね。家庭なら喧嘩するんですよ。喧嘩。奥さんは奥さんで旦那さんを責める。旦那さんは旦那さんで奥さんを責める。なんで？それは当たり前のような毎日を送っている時にはなかったんです。上逸だから。このコロナになってる。我が崩れたから。だから不安だから。売り上げが下がったから、人を責めずには折れないんです。だからコロナ離婚みたいなものができてくるわけ。離婚を考えてますと。責めたい。否定したい。攻撃したい。なんで？攻撃してるその瞬間だけ、我が保たれるんです。ところが、その我は、ね、我は、臨終になったら崩れるんです。そしたら、このね、我っていうのは、ね、仏教仏様の眼から見たら、どんなにしがみついていても、それは、ね、妄想が生み出した存在しないものなんです。どんなに力を示したからといって、人が私を大事にしてくれるわけじゃない。どんなに正義に立ってね、ね、相手を、例えば奥さんが旦那さんを責めたからといって、旦那さんがね、奥さんのことを、いやー、大事にしたいって思わないんです。でも、自分が正義に立てば人は大事にしてくれる、家族は大事にしてくれるっていう妄想があるんです。妄想も。そして、我という、もともと存在していないものが、まるで間違いないかのように必死になってしがみついてる。これが子なんです。子。子っていうのはないってことなんです。ないものがあるものだと思ってるんです。そして、そういうことによって、ね、この我を凍ってね、我を、ね、保つために、我を保つために、ね、力を行使して、正義に立って、相手を否定する。それは、みんな、我のために否定するんです。我のために。我のために否定する。この否定したものが、罪悪で、ね、罪悪で、その罪悪が、自分の存在を否定されて、有意識ですから。相手を否定すれば自分を否定してるのと一緒ですから、自分の存在を否定されているように感じて、不安が増す。不安が増すと、余計我が強くなって、ね、力と正義で相手を否定する。否定すると罪悪を作るから、ますます不安になる。ますます不安になるから、我がもっと強くなって、ぐるぐるぐるぐると繰り返していくことになる。今、コロナになって、コロナになって一番気をつけなければならないことは、不安になって我を保つために、罪悪を作ることなんです。私たちは不安になると罪悪を作るんです。 この罪悪が私をもっと不安させて、もっと罪悪を作る。もっと罪悪を作るともっと不安になるから、もっともっと罪悪を作るってことで、ぐるぐるぐるぐると繰り返していくっていうのが今この世界なんです。それを観音菩薩は見られて、何とかしてあげなければならない、こういうふうに見られてるわけです、ね、だから私たちはそれぐらいがが当たり前だと思って生活していた、この、ね、毎日が当たり前のように続くと思って、ね、生活していた、それが当たり前じゃないんだ、ね、無常なんだって分かった時に人間ってどうなるか、人間ってどうなるかって言ったら、人間は我を保つために罪悪を作りまくっていくんです。これが人間なんです。私たちがね、コロナになって一番気をつけなければならないことは、ね、所詮がですから、がっていうのは本当はないものですから、それをね、なんとかなんとか、もう目先の安心に、もう飛びついて罪悪を作っていくことなんですよ。その目先の安心に飛びついて罪悪を作ると、その罪悪によってね、ますます罪悪を作りたくなっていく。だから家庭だったらね、ね、奥さんは旦那さんを責め、旦那さんは奥さんを責め、ね、旦那さんは子供を責め、奥さんはそれを見て旦那さんを責める。そうやってね、みんな相手のことを否定して否定して、そうやって我にすがろうとする。これがね、観音菩薩から見られたこのコロナっていう世界なんです。別に目の前の食事がね、食べれないわけじゃない、ね、ご飯が食べれなくなってるわけじゃない。それでもね、私たちは当たり前のような毎日が送れないという、それだけのことで不安になるんです。でもその不安はどうしてつくね、不安になるかって言ったらね、コロナが不安にさせてるわけじゃない。あなたが我にすがることによってね、人を、相手を否定することによって不安になってるんです。だから仏教では我から離れないといけないよ。でもそのためには仏様の眼から、観音菩薩の眼から見たね、小毛の世界、小毛の世界がわからないとね、いかに人間は愚かなことを繰り返してるか、我を保つ、もう 目先の安心をね、手に入れるために罪悪を作って余計不安になっているものが人間なんだっていうことを知らなければならないんですね。はいはい。
その実装するっていうのは、まあ、今セットでこれを知恵をもらって観音菩薩の適用を受けてるってことだと思うんですけど、
はい、
なんていうか、阿弥陀仏っていう阿弥陀仏が十方修行を救おうとして、
はい、
動いてると思うんですけど、
はい、
その知恵を伝わらないもの
なんですか。その知恵を阿弥陀仏は説法という形で伝えてるんです。
まあまあ説法という形で、まあ、観音菩薩のなんていうか慈悲を得る、
そうそうそう、慈悲を得るというか、慈悲をね、私たちが起こすようにしてる。ああ、そうなんだ。だから、例えばね、これ家庭持ちの人が聞いたとしたら、ね、誰かを責めてしまった時にね、私たちは相手が悪いから責めてるんだと思ってるんです。いや、でもそうじゃない。この仮初めの我、安心を得るためにやってるんだ。ね。この我を保つために、我にすがるために、我にすがると安心するんですよ。 安心するためにやってるんだっていうことに気づかなければならないってことなんです。
ちなみにその知恵は聖か観音ですって、聖子の知恵ではない。
これは観音菩薩の面ってことです。阿弥陀仏には知恵と慈悲があって、観音菩薩っていうのはその慈悲の面を表して
る。今知恵の話を主にされてると思うんですけど、
そうだって知恵がなければ慈悲が起きないから。
その知恵の部分は観音
聖子菩薩の知恵です。
聖子菩薩の知恵をまず聞いた上で
聞いた上で
そうすると小物の姿が見えるので慈悲が起きますよと。そこは慈悲の部分が観音菩薩を表してますよという。
そうです、そうです、はい、分かっていただけたでしょう。分かっていただけたでしょう。はい。